遅刻癖を直す30の方法。その1。時間厳守は社会の基本。遅刻とはあなたの信用を失う行為。遅刻癖の改善は能力に比べて軽視される傾向があります。知識や技術は少しずつ高まっていく様子が確認できます。数字で表せたり成果を発揮できたりなど進歩を実感しやすいのが特徴です。頑張れば頑張るほど周りから褒められるのでモチベーションも維持しやすい。自分の価値が高まっていることに喜びを感じます。一方で遅刻癖の改善は後回しにされがちです。時間厳守は知識でも技術でもありません。時間を守っても当たり前のことなので褒められることもありません。頭では悪い癖だから直すべきと分かっていても緊急性が感じられないためずるずる後回しにされがちです。能力の向上は頑張っても遅刻癖となるとなかなか本気で改善に取り組む人が少ないのではないでしょうか。しかし遅刻癖を放置するのはよくありません。なぜ遅刻するのがいけないのか。時間厳守は社会の基本だからです。時間を守れないと信用問題に直結します。遅刻は約束を破ったことと同じです。この時間までに来てくださいという約束を破ったことになります。遅刻とは相手の時間を奪う行為であり迷惑をかけてしまいます。時間を守ることができないとそれから先の仕事ができません。社会の基本ができない人に他の仕事は任せられないでしょう。遅刻癖があると仕事ができない人とみなされてしまうのが社会の常識です。大きな仕事を任せたくても遅刻をする人には任せられません。知らず知らずのうちに仕事のチャンスを失います。昇進も昇給も難しいでしょう。遅刻癖があまりにひどいと減給や解雇につながる可能性もゼロではありません。そのくらい遅刻癖は悪影響があるということです。遅刻癖があると仕事、勉強、恋愛などあらゆることに支障が出ます。したがって遅刻癖を直すことは能力を磨くより重要です。遅刻癖に心当たりがあるならきちんと直しましょう。遅刻癖があって損はすることはたくさんありますが得することは一つもありません。遅刻癖があるなら能力の向上よりまず遅刻癖の改善を優先させるのが賢明です。どれだけ練習を頑張っても本番に遅刻したら敗北が決定です。どれだけ学力が高くても入試の時間に遅刻したら不合格が決定です。どれだけスキルやキャリアがあっても面接約束の時間に遅れたら不採用が決定です。厳しいようですがこれが現実です。どれだけ能力が高くても遅刻癖があると帳消しです。能力は時間厳守ができてこそ有効になります。重大な失敗を犯してからでは遅い。遅刻癖があると仕事にも人生にも必ず支障が出るため早めに直しておくことが大切です。遅刻癖は直せないと思うのは誤解です。遅刻癖は癖に過ぎません。遅刻癖は障害が関係していない限り努力によって直せます。余計な先延ばしはせず今日からでも改善に取り組みましょう。遅刻癖を直す。遅刻癖を直す30の方法。その2。遅刻癖は性格の問題ではなく癖の問題。遅刻癖についてよく聞かれる言葉があります。遅刻癖は性格の問題という一言です。だらしない性格、ぼんやりした性格、後回しにする性格。確かに性格に問題があれば遅刻をするのも当然に思えます。性格の問題なら性格を直さない限り遅刻癖を直すのも難しく思うのではないでしょうか。しかし、ここに誤解があります。遅刻癖は性格の問題ではありません。癖の問題です。遅刻癖という名前の通り、所詮癖に過ぎません。癖ですから、癖を直せばいいだけです。遅刻する癖がついているなら、遅刻しない癖に変えることもできるはずです。遅刻するような考え方や行動習慣が身についているに過ぎません。遅刻癖は障害が関係している場合を除き、考え方や行動習慣を変えるだけで直せます。例えば、ギリギリで行動する癖をやめ、余裕を持って行動する癖をつけます。だらしない性格でも余裕を持って出発する癖をつけておけば、きちんと時間前に到着できます。夜更かしをする癖をやめて早めの就寝を心がけます。朝に弱い人でもたっぷり睡眠をとっておけば朝起きやすくなります。時間感覚がなければ腕時計を身につければいい。いつでもどこでも時刻を確認できるようになるため自然と時間感覚が研ぎ澄まされます。やる気が起きないなら行動することのメリットを書き出せばいい。箇条書きで書き出していけば行動の意味が見出せモチベーションアップにつながります。早く到着することが心配なら暇つぶし用のアイテムを準備すればいい。本を持参すれば待ち時間を上手に活用できます。本が重くて場所を取るなら電子書籍にすればいいだけです。時間癖を直すためには対策が存在します。一つずつ対策を実施していき遅刻する癖から時間厳守の癖に変えていきましょう。たとえ自堕落な性格でも対策を実施していけば遅刻癖を直すことは可能です。遅刻癖は性格の問題と決めつけないことです。遅刻癖は性格の問題という一言は遅刻癖を直そうとしない人の言い訳です。遅刻癖を直すなら考え方や行動習慣に意識を向けてください。今すぐ性格を変えることはできなくても考え方や行動習慣を変えることなら自分の努力次第です。明るい希望を持とうではありませんか。 遅刻癖はあくまで癖の問題ですから、努力次第で直していけるのです。遅刻癖は性格の問題ではなく癖の問題と考える。遅刻癖を直す30の方法。その3。余裕を好きになることが遅刻癖を直す第一歩。遅刻癖のある人は余裕を嫌っている特徴があります。余裕が嫌い。余裕を作るのはダサくてかっこ悪い。余裕を作っても無駄な待ち時間が増えるだけ。スピードが遅くなったり待ち時間が長くなったりするためでしょうか。余裕に良くないイメージを持っています。確かに余裕にはゆっくりとした印象があります。早めに行動するということは待ち時間や余り時間が発生するということ。余裕を作ることイコール無駄な時間を作ることと解釈している人もいるでしょう。特にせっかちな人は待ち時間が許せず余裕に抵抗を感じやすいはずです。しかしここが大切なポイントです。余裕をなくそうとするとギリギリの行動になります。時間ぴったりの行動をしようとするためタイムプレッシャーが生まれいつも焦った行動をすることになります。スムーズに移動できる保証はありません。スムーズに移動できる計画を立てたとしても絶対はありません。ギリギリで行動していると少しでもトラブルがあると指定時間を過ぎてしまいます。余裕を嫌っている限り遅刻癖は治らないのです。余裕のイメージを変えましょう。余裕を好きになってください。余裕を作ることは悪いことではない、良いことです。ビジネスでは余裕が欠かせません。余裕があるからこそミスや失敗も減らせ精度が上がります。余裕のあるスケジュールなら途中で修正や変更が入っても間に合わせることができるでしょう。途中でトラブルが発生しても落ち着いて対応でき、リカバリーができます。人間関係をスムーズにしたいと思うなら余裕を持つことです。誤解や勘違い、言い間違いや聞き間違いを減らせます。失言や失態を防げるため余計なトラブルを防げます。モテたいと思うならなおさら余裕を持つことです。モテる人は余裕のある人です。自然と落ち着いた雰囲気が漂うため頼りがいのある印象になり魅力に変わります。待ち時間や余り時間ができても使い方を工夫するだけです。早く到着できればきちんと身だしなみを整えることができます。待ち時間に持参した本を読めば教養の時間に変えることができるでしょう。手持ちの端末でニュースをチェックすれば時事を学ぶ時間になります。余裕があって好印象になることはあっても悪印象になることはありません。遅刻癖を直すならまず余裕を好きになりましょう。今まで余裕が嫌いだったならこれから好きになればいいのです。余裕にポジティブなイメージを持って少しでも好きになりましょう。心から余裕が大好きと言えるようになりたい。余裕を好きになることが遅刻癖を直す第一歩です。余裕を好きになる。遅刻癖を直す30の方法。その4。真剣に遅刻の悪影響を考えることは遅刻癖の改善につながる。遅刻癖を直す取り組みとしてあることを考えておきましょう。それは遅刻した時の悪影響です。遅刻癖のある人は遅刻した時の悪影響を考えていないケースが目立ちます。軽く考えている、もしくはほとんど考えていないことが多い。考え方や行動パターンを変えることも大切ですが、遅刻の悪影響について考えることも大切です。改めて遅刻癖の悪影響について考えてみてください。会社の始業時間に遅れると仕事の開始が遅れ、チームに迷惑をかけるでしょう。上司から叱られ評価が落ちる原因になるでしょう。遅刻する人には大きな仕事を任せられず、今後のキャリアに支障が出る可能性もあります。取引先との打ち合わせに遅刻すれば待たせることになります。悪印象は確実。不快な気分にさせてしまい、時には怒らせてしまうこともあるでしょう。信用問題に発展すれば、今後の契約に悪影響が出る可能性もゼロではないでしょう。学校に遅刻すれば先生から叱られるだけでなく、授業にも影響します。授業についていけなくなれば、学力にも悪影響が及ぶでしょう。一度授業に遅れるとついていくのが大変になります。遅刻は内申書に影響することも忘れてはなりません。忘れてならないのは内申書への悪影響です。内申書には貧困に関することが必ず記載されます。内申書に影響すれば受験にも響く可能性も出てきます。デートで遅刻すると恋人を待たせることになります。数分の遅刻ならまだいいですが、長く待たせたり遅刻が頻繁だったりするのは印象が良くありません。相手はニコニコしていても内心はムッとしているかもしれません。遅刻が原因で信頼関係に傷がつけば、いずれ破局につながってしまうかもしれません。飛行機の搭乗時間に遅れると、飛行機代が無駄になるだけではありません。日程がずれてしまうでしょう。大事な旅行なら、旅行全体が台無しです。時間、お金、労力が無駄になって、いいことは一つもありません。遅刻の悪影響は波及するのが特徴です。笑って済むケースもありますが、中には笑い事で済まされないケースもあります。たった一回の遅刻が致命的なダメージをもたらすことも少なくありません。試験時間に遅刻すれば不合格になり、面接時間に遅刻すれば不採用です。遅刻の悪影響は頭で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出してみてください。目に見える形になると悪影響の実感が湧きやすくなるでしょう。 こんなに悪影響があるのか。遅刻には十分気をつけよう。遅刻癖を直す決意がますます強くなるはずです。たかが遅刻されど遅刻。遅刻の悪影響を考えると、いかに大切なことであるか気づかされます。痛い目に遭ってからでは手遅れの場合があります。遅刻癖は痛い目に遭う前に直しておきましょう。遅刻の悪影響について真剣に考えてみる。遅刻癖を直す30の方法。その後、遅刻癖のある人は感謝の気持ちが足りない。遅刻癖の人に足りないものがあります。それは感謝の気持ちです。感謝の気持ちを持つことが遅刻癖とどう関係しているのか疑問に思うでしょう。実は遅刻癖のある人は待ち合わせ相手に対する感謝が希薄になっています。待ち合わせの時、相手はあなたと会うためわざわざ時間を割いてくれます。忙しいにもかかわらずスケジュールを調整して時間を空けてくれます。時間はお金より貴重です。お金は失っても後から取り返せますが、時間は失ったらもう取り戻せません。貴重な時間をあなたのために割いてくれるのですから、それが分かっていれば時間厳守の気持ちも強くなるはずです。ところが遅刻癖のある人は相手に対する感謝の気持ちが希薄です。ありがたいという気持ちがない、もしくは小さい状態です。時間を決めて会うことを単なる待ち合わせという程度でしか考えていません。相手に感謝の気持ちがないと時間厳守の意識も低下します。友人だから少し遅れてもいいだろう、少しくらい遅刻しても許してくれるよね、自分の方が年上だから遅刻しても問題ない、優しい人だから遅刻しても怒らないだろう、結果として遅刻してしまうのです。遅刻癖を直すならまず感謝の気持ちを持ちましょう。自分のために貴重な時間を割いてくれた、時間を作ってくれてありがとう、相手の配慮に報いたい、感謝の気持ちを持てば自然と時間意識が高まり、きちんと時間を守ろうと思えるようになるはずです。感謝の気持ちがなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。相手に感謝の気持ちを持てば持つほど時間厳守の意識も高まります。相手が優しい人だから遅刻してもいいということもありません。相手はニコニコしていても内心はムッとしていることもあるでしょう。たとえ相手が嫌いな人であっても心がけは同じです。時間を決めて人と会うときは相手に関わらず常に感謝の気持ちを持って時間厳守を心がけましょう。会ったときには頭を下げにっこり微笑むことです。感謝の気持ちを持つことが遅刻癖を直す基本です。時間を割いてくれる相手に対して感謝の気持ちを持つ。遅刻癖を直す30の方法。その6。遅刻癖の本当の原因は重要と思っていないことにある。遅刻癖の原因は何でしょうか。ここでよくあるのは性格の問題という回答です。だらしない性格だから。ぼんやりした性格だから。後回しにする性格だから。確かに一理あります。緩みが生じやすい性格ならなかなか重い腰が上がらないでしょう。行動が遅れがちになり遅刻することも多くなるはずです。しかし遅刻癖は性格の問題と思われがちですが、ここで気づいてほしいことがあります。自分の行動を振り返ってみてください。例えば楽しみにしている海外旅行なら12分の余裕を持って空港に向かうでしょう。取引先と重要な契約を交わす場面ならたっぷり余裕を持って出発するでしょう。好きな人との初デートならかなり早めの到着を心がけるのではないでしょうか。いずれも絶対遅刻してはいけないと意識する場面です。もともと遅刻癖のある人でも本当に大事な場面では自然と余裕を持った行動を心がけるはずです。もちろん完全な不注意という例外はありますが、大事な場面であればあるほど時間厳守の意識が高まるはずです。なぜ大事な場面に限って自然と遅刻癖が治るのか。それは重要と思っているからです。重要なことであればあるほど絶対遅刻してはいけないと思うため注意します。このことからある事実が見えてきます。つまり遅刻癖の本当の原因は重要と思っていないことにあるのです。友人だから少しくらい待たせてもいいだろう。雑用だからちょっとくらい遅れてもいいだろう。軽微な打ち合わせだから別に遅刻してもいいよね。重要と思っていないと安易な考えが浮かんで気の緩みが生じます。軽視したり見下したりしてしまう。ずるずる行動が遅れていき遅刻につながるのです。つまり遅刻癖の本当の原因は性格の問題ではなく癖の問題です。重要と思っていないとつい手抜きしてしまうのが人間の悪い癖。気持ちが緩むだけでなく失礼な態度が出てしまうことも少なくありません。遅刻癖があると仕事をなめていると思われてしまう原因はここにあります。遅刻癖を直すならきちんと重要性を認識することです。時間を決めて人と会うときは相手に敬意を払いましょう。わざわざ時間を割いて会ってくれるのですから重要な待ち合わせです。感謝の気持ちを持つと自然と重要感が増していきます。出社も登校も重要です。時間を守ることは社会の大切なマナー。たかが出社、たかが登校と軽視するのはよくありません。信用に関わることですから十分重要と言えます。金銭や責任が伴うことならなおさら重要と考えることです。時間はお金より重要です。 したがって時間が関係していることはすべて重要と考えるのが適切です。重要と思えば自然と時間厳守の注意も高まり、遅刻癖も治っていきます。時間が関係していることはすべて重要と考える。遅刻癖を直す30の方法。その7。遅刻をして恥じない人がいる。遅刻をして反省する人がいる。遅刻をした時どう感じるか。ここは遅刻癖を直せるかどうかの大切なポイントです。遅刻をして恥じない人がいます。別に遅刻くらい大したことない。数分くらい遅刻をしても大丈夫だろう。他にも遅刻している人がいるから平気。罪悪感はゼロ。恥のかけらもなく平然としています。遅刻を責められると何が悪いの？大したことはない。と言い張ってむしろ開き直る始末。遅刻に動揺せず堂々としているのはすごいことに思われますが、実際はどうでしょうか。少なくとも遅刻は好ましくない行為です。悪印象、低評価につながることはあっても、好印象、高評価につながることはありません。遅刻が多いと不真面目というレッテルを貼られるのは時間の問題です。人の本性は言葉より行動に現れます。いくら言葉で自分は真面目な人間と言ったところで、実際の行動が遅刻ばかりでは不真面目と判断されます。怠けたいというわがままな行為で楽をすることはあっても一時的に過ぎません。長期的に考えると仕事や人間関係でトラブルを増やすことになり、かえって苦労を増やすことになるでしょう。残念ながら世の中には遅刻を恥じない人がいるのも事実。遅刻癖のある人は遅刻を恥じと感じていない人が多い。もしくは浅く考えている人が目立ちます。遅刻に恥を感じない限り永遠に遅刻癖が治ることはないのです。一方、逆の人もいます。遅刻をして反省する人もいます。自分が情けない。自己管理が不十分だった。相手に迷惑をかけて申し訳ない。遅刻をした時、きちんと恥を感じて反省します。遅刻をしたことに罪悪感があり、恥ずかしい気持ちでいっぱいです。迷惑をかけてしまった人がいるなら、言い訳をしないで、きちんと謝ります。大げさに感じるかもしれませんが、大げさではありません。1分でも遅れたら、遅刻は遅刻です。恥を感じるのは、自分を律するために必要なこと。もちろん、不必要にくよくよする必要はありませんが、恥を感じることは大切です。遅刻をしたとき、きちんと反省する人は、自分を戒めることができるため、いずれ遅刻癖が治っていきます。きちんと遅刻に恥を感じるから習慣を見直そう、行動を改めよう、次からきちんとしようと思います。遅刻をして恥じない人がいます。遅刻をして反省する人もいます。あなたはどちらですか？できれば反省する人になりましょう。反省することなしに遅刻癖が治ることはありません。遅刻を反省するから遅刻癖も治っていくのです。遅刻をしたとき恥を感じてきちんと反省する。遅刻癖を治す30の方法。その8。ギリギリに到着するのが良いと考えるのではない。余裕を持って到着するのが良いと考えよう。遅刻癖のある人はギリギリに到着するのが良いという考え方があります。会社の始業時間が9時なら8時57分に到着しようとします。待ち合わせの約束が15時なら15時ぴったりに到着しようとします。時間だけ見れば一応遅刻はしていません。ギリギリ間に合っています。遅刻癖がある人は早めに到着しても待ち時間が長くなり無駄な時間が発生すると考えています。できるだけ時間ギリギリに到着した方が待ち時間が少なくて済むので良いと考えています。そのためわざとギリギリに到着するような行動習慣になっています。これがよくありません。時間ギリギリで行動していると途中で少しでも遅延が発生すると遅刻が確定します。行き先に向かっている最中ずっと焦り続けることになります。精神的に落ち着かずストレスを感じます。心拍数が上がってハラハラドキドキして冷や汗をかくことになるでしょう。トイレに寄る時間すらためらってしまいます。時には小走りで待ち合わせ場所に向かうこともあるでしょう。いくら時間に間に合うとはいえギリギリに到着するのはリスクが大きい。結果はセーフかもしれませんが行動習慣としてはアウトなのです。遅刻癖を直すなら考え方を改めましょう。ギリギリに到着するのが良いと考えるのではありません。余裕を持って到着するのが良いと考えるようにするのです。時間に十分な余裕を心がけてください。余裕の目安としては15分前、30分前などが一般的です。場合によっては1時間前がふさわしいこともあります。十分余裕を持って出発すれば行き先に向かっている時も落ち着いていられます。早めに到着すると待ち時間が長くなって無駄な時間も増えると思われがちですが誤解です。早めに到着したら身だしなみを整える時間に使えます。汗を拭く、用を足す、靴の紐を結び直す、肩の老けを落とす、ネクタイの位置を整える。女性なら化粧直しです。身だしなみを整える必要はなくても、息を整えて気持ちを落ち着かせるだけでも意味があるでしょう。それでも時間が余れば本や新聞を読んだり、メールを確認したりして暇を潰せば OK です。 遅刻癖を直すならギリギリに到着するのが良いではなく、余裕を持って到着するのが良いと考えるのが正解です。余裕を持った行動に快感を覚えるようになれば、遅刻癖が治るのも時間の問題です。ギリギリに到着するのが良いではなく、余裕を持って到着するのが良いと考えよう。遅刻癖を直す30の方法。その9。初めて行く場所は30分前の到着を基本とする。待ち合わせ場所に行くとき2パターンあります。1。行ったことがある場所。2。初めて行く場所。待ち合わせ場所に向かうとき、それぞれに応じて行動パターンを変えた方がいいでしょう。まず、行ったことがある場所なら安心感があるでしょう。すでに交通ルートが分かっているので、比較的スムーズに行けるはずです。この道を通ればいい、ここを曲がればいい、と素早く判断できます。少し戸惑うことはあるかもしれませんが、大きく外れることはないでしょう。記憶が断片的であっても、見れば思い出すという状況があるはずです。問題なのは初めて行く場所です。初めて行く場所は初めて通る道が多いため、移動スピードが遅くなりがちです。キョロキョロしながら歩いたり、道や曲がり角を一つずつ確認したりなど、もたもたすることが多くなるでしょう。地図があって交通ルートが分かっていたとしても、そこを通るのは初めてなので安心できません。うっかり行き過ぎてしまう、うっかり目印を見落としてしまうといったこともあるはずです。複雑な道なら途中で迷子になる可能性もあるでしょう。一旦迷子になるとあたふたしてしまい、ますます遅れがちになります。そのため、初めて行く場所は30分前の到着を基本としてください。早すぎるように感じるかもしれませんが、初めて行く場所ならこのくらい慎重になっておく方がいいでしょう。十分な余裕を持って出発すれば、時間のロスが少々あっても間に合います。たとえ行ったことがある場所でも、ほとんど記憶がないなら初めて行く場所と同じく30分前の到着を心がけましょう。方向音痴のため、30分前では安心ができないなら、40分前や50分前の到着を心がけるのも悪くありません。初めて行く場所、方向音痴の他に、夜間や悪天候という条件が加わるなら、1時間前の到着も検討してください。このルールはビジネスだけでなく、プライベートでも同じです。ビジネスだから慎重になる、プライベートだから適当でいいということはありません。時間を守ることは信用に関わる行為です。早めの到着はビジネス、プライベートに関わらず常に意識しておきましょう。初めて行く場所は30分前の到着を基本とする。方向音痴なら40分前や50分前の到着も検討する。遅刻癖を直す30の方法。その10。悪天候の時は普段より早めに出発するルールを作っておく。遅刻癖を直すためには、余裕を持って出発する習慣が大切です。出発がギリギリになると到着もギリギリになります。スムーズに移動できるとは限りません。電車遅延、交通渋滞、体調不良、人に道を聞かれ時間を取られることもあるでしょう。少しでも遅延が発生すると遅刻が確定です。移動中は焦り続けることになるため、余計なストレスを感じることになり、精神衛生上も良くありません。焦っている時に限ってなぜかトイレに行きたくなる。遅刻癖を直すには、何かあってもいいように余裕を持って出発する習慣が欠かせません。さて、ここに一つルールを追加してください。悪天候の時は普段より早めに出発するというルールです。例えば、天気が悪い時は普段より余裕を持って出発するようにしましょう。雨や雪が降っている日は電車遅延や交通渋滞が起こりやすい。警報が出るレベルの悪天候なら、もはや遅延するのが普通と言えるでしょう。足元が悪いと歩くスピードも遅くなるでしょう。傘を差しながら歩くことになるため、視界も悪くなります。ぬかるみに足を突っ込んでしまうこともあるでしょう。転んだり滑ったりして怪我をすれば、大きな時間のロスが生まれ、ますます時間が遅れます。大雨、大雪、大嵐といった悪天候の日は、もはや早めに家を出るのが必須です。例えば、いつも朝8時頃に家を出ているなら、悪天候の日は7時30分くらいに家を出るようにします。十二分な余裕を持って出発すれば、よほどの遅延が発生しない限り、時間通りに到着できるはずです。前日に天気予報をチェックしておき、悪天候になりそうなら就寝時間、起床時間を前にずらしておくといいでしょう。風の強い日も普段より早めに家を出たい。注意したいのは風の強い日です。風くらい大したことないと思いますが、軽視はできません。バスも電車も風の影響を受けやすいため、遅延につながることがあります。また風が強ければ強いほど目を開けにくくなったり、歩くスピードが遅くなったりするでしょう。雨や雪が降っていなくても、風が強い日は万日に備えて普段より早めに出発しておく方が安心です。風の強さも様々ですが、強風に関する警報、注意報が出ているかどうかを目安とすると判断がしやすくなるでしょう。天気が悪い時のルールを作っておけば、ますます遅刻癖が治りやすくなります。悪天候の時は普段より早めに出発するルールを作っておく。遅刻癖を直す30の方法。その11。遅刻癖を直すポイントは、起床時間ではなく就寝時間。 毎日いつ頃に寝ていますか。就寝時間が日付を超えているならイエローカードです。それが遅刻癖の原因になっているかもしれません。始業時間の遅刻を防ぐには朝きちんと起きることに意識が向くことが多いのではないでしょうか。とにかく朝きちんと起きようと思う。確かに余裕を持って家を出るためには朝きちんと起きて早めに家を出ることが必要です。もちろん心がけはいいのですが盲点があります。大切なのは起床時間ではありません。就寝時間です。夜更かしをしていないでしょうか。そもそも就寝時間が遅ければ朝が起きにくいのも当然です。就寝時間が遅いと睡眠時間も短くなるため朝起きるのも苦手になります。目覚めた直後から大きなストレスを感じるでしょう。うっかり油断すると二度寝をしてしまうでしょう。朝に弱い。朝起きられない。目が覚めてから起きるのに時間がかかる。そうした人もよくよく話を聞くと夜更かしによる睡眠不足が原因というケースが少なくありません。朝起きるのが苦手になれば結果として遅刻癖になっていくのです。遅刻癖を直すならまず就寝時間を早くすることが大切です。早く寝るから朝スムーズに起きられ、朝スムーズに起きられるから余裕を持って家を出ることができます。最近の一日の生活リズムを振り返ってみてください。就寝時間が日付を超えているならイエローカードです。人の適切な睡眠時間は7時間から8時間半が目安と言われています。就寝時間は十分な睡眠時間になるよう起床時間から逆算して決めましょう。睡眠時間を十分取れば朝から絶好調です。疲れがなく元気に満ちています。思考が明瞭で頭の回転も良くなります。朝からスタートダッシュができ、日中もエネルギッシュに活動することができます。生活習慣を振り返り、夜更かしになっている原因を排除してください。テレビの見過ぎは注意しましょう。面白いテレビがあるなら、録画をして後から見るようにしましょう。ゲームのやりすぎにも注意しましょう。ゲームが楽しくても深夜まで及ぶのはよくありません。時間がかかるゲームなら、休日や週末など、時間に余裕のある時に回すのがいいでしょう。夜遅くまで塾や残業があって難しい時もありますが、できるだけ早めの就寝時間を心がけることが大切です。早めに寝るだけで始業時間の遅刻は激減します。遅刻癖を直すポイントは起床時間ではなく就寝時間なのです。早めの就寝時間を心がけ、十分な睡眠時間を心がける。遅刻癖を直す30の方法。その12。スムーズに移動できると考えるのではない。何かあるかもしれないと考える。道に迷うことはないだろう。トラブルに遭うことは滅多にない。目的地までスムーズに移動できるだろう。楽観的に考えていませんか。遅刻癖のある人は目的地までの移動を楽観的に考えているところがあります。家を出て遅れることも迷うこともなくスムーズに到着できるだろうと考えている。もちろん行き慣れた道や通い慣れたルートなら迷うことはないでしょう。バスや電車はタイムスケジュール通りに運行します。よほどの悪天候でない限り電車もバスも運転するでしょう。赤信号が連続したとしても遅延の程度は知れているでしょう。あまり縁起の悪いことは考えたくありません。ポジティブに考えるためにもスムーズに移動できると考えたくなる気持ちもわかります。またそう願いたい気持ちもあるのかもしれません。しかし実際はわかりません。公共交通機関で遅延があるかもしれない。交通渋滞に巻き込まれるかもしれない。通勤・通学の距離が短くてもリスクがゼロということはありません。途中で体調が悪くなりお手洗いの時間が長くなるかもしれない。渋滞の影響を受けにくい徒歩や自転車であっても何らかのトラブルに見舞われる可能性があるでしょう。絶対大丈夫ということはありません。絶対大丈夫と思うから遅刻癖になります。スムーズに移動できるという前提で考えるとリスク管理が甘くなります。自然と出発がギリギリになり遅刻することも増えてしまうのです。考え方を変えましょう。スムーズに移動できると考えるのではありません。何かあるかもしれないと考えるのです。何らかのトラブルがある可能性を考慮しておくことが大切です。前もってリスクを考慮しておけば自然と行動が慎重になります。途中で何かあるかもしれないと考えておけば念のため早めに家を出た方が安心と考えるようになります。雨や雪が降っているときは普段より早めに家を出ようと考えるようになるでしょう。途中でトラブルがあってもよほどのことがない限り遅刻を防げるはずです。いざトラブルが起こったとき慌てずに済みます。これがリスク管理です。楽観的に考えるのはポジティブで良いことですが、リスク管理を無視するのはよくありません。遅刻癖を直すならスムーズに移動できるではなく何かあるかもしれないと考えて行動するのが正解です。スムーズに移動できるではなく何かあるかもしれないと考えて行動する。遅刻癖を直す30の方法。その13。腕時計を身につけることであなたは時間の主人になれる。あるものを身につけるだけで遅刻癖が治るかもしれません。それは腕時計です。腕時計を身につけていますか？ほとんどの人が携帯電話を所有している時代です。携帯電話で時刻が確認できるため腕時計を身につけていない人が増えました。 もはや腕時計を持っていない人も珍しくありません。携帯電話で時刻を確認できるから腕時計は必要ない。手首に違和感があってあまり好きではない。そもそも腕時計に興味がない。腕時計を不要と考える人も多いのではないでしょうか。そもそも腕時計に興味がない人もいるはずです。しかし手軽に時刻を確認するなら腕時計ほど便利なものはありません。腕時計は置き時計や壁時計とは違い、直接体に身につけます。腕時計を身につけることは時間を身につけることと同じです。時計を身につけるといつでも手軽に時刻を確認できるため、自然と時間感覚が研ぎ澄まされます。本気で遅刻癖を直したいなら腕時計を身につけてみてください。腕時計を身につけるだけなら今日からでも取り組めます。腕時計を持っていないならこの機会に新しく購入してはいかがでしょうか。少し出費はかかりますが、それで遅刻癖が改善するなら安いもの。腕時計は高級なものである必要はありません。時計の機能を果たすなら安物で十分。種類に迷ったらシルバーステンレスのシンプルな腕時計がいいでしょう。シルバーステンレスの腕時計はビジネスでもプライベートでも使え、シーンを選びません。防水タイプの腕時計を身につければ入浴中や運動中でも時刻を確認できます。アラーム機能のついた腕時計も悪くありません。お気に入り腕時計なら何度も見たい気持ちになるため、ますます時間感覚が研ぎ澄まされるでしょう。時計に興味がないなら腕時計をファッションの一つと考えてみてはいかがでしょうか。時計に興味はなくてもおしゃれなら興味があるのではないでしょうか。おしゃれな腕時計なら時刻を確認できるだけでなくファッションにもなります。本気で遅刻癖を直したいなら腕時計を試してみる価値はあるでしょう。腕時計を身につけるだけで遅刻癖が直るとは限りませんが、少なくとも時間に意識が向きやすくなるのは間違いありません。手首に違和感があって抵抗を感じるかもしれませんが、遅刻癖を直す方が重要です。時間の奴隷になるのではなく時間の主人になりましょう。腕時計を身につけることであなたは時間の主人になれるのです。腕時計を身につける遅刻癖を直す30の方法。その14、時計の数を増やして時間を意識する機会を増やそう。遅刻癖を直すには時間を意識する癖をつけることが大切です。遅刻癖のある人には時間を意識していない人が多い。時計がわからない状態で時間通りに動くのは難しいでしょう。時間に無頓着であれば遅刻癖になるのも当然です。時間を意識する癖をつけておくことで時間感覚が研ぎ澄まされ、結果として遅刻癖の改善につながります。では時間を意識する癖をつけるにはどうすればいいか。難しく思えますが実は簡単です。時計の数を増やしましょう。時計は一つあれば十分という人もいますが、遅刻癖があるなら時計の数を増やしてください。時計の数が増えれば時間を見る機会も増えます。時計の種類はアナログ、デジタルのどちらでも構いません。時計の数を増やせば時間を見る回数も増えるため、時間を意識する機会も増えるようになります。机の上に置き時計はありますか。ないなら机の上に置き時計を置いてみましょう。遅刻癖を直したいならまず時計がないことには始まりません。視界の範囲に時計があれば自然と時間を意識できます。トイレの中に時計を設置するのも悪くありません。用を足している間時計を見ることになるため時間を意識しやすくなります。部屋に壁時計はあるでしょうか。部屋に時計がないなら見やすいところに壁時計を設置するといいでしょう。生活の中で自然と視界に壁時計が目に飛び込んでくるようになるため時間の意識を高めることができます。また一部屋につき壁時計は一つというルールはありません。遅刻癖がひどいなら一部屋に壁時計を二つ設置してみるのもアイデアです。二つ目の時計を部屋の扉に設置すれば出入りするたびに時間を確認できます。パソコンで仕事をするなら時刻表示をオンにしておきましょう。時刻表示を拡大できるなら仕事に支障が出ない範囲で大きくすると見やすくなって便利です。携帯電話やスマートフォンの待ち受け画面にも時間表示がされているでしょう。なるべく大きめの時刻表示にしておくと時間を意識しやすくなります。自然と時計が見えるようになるため自然と時間を意識することにつながるでしょう。より時間意識を高めたい、秒針のある時計がいいでしょう。人は動きのあるものに反応します。1秒ごとに秒針が動くと注意が向きやすくなってますます時間を意識しやすくなります。至る所に時計があれば時間を意識せざるを得なくなります。自然と時間感覚が研ぎ澄まされ、時間の認識を強化できます。時計を増やすだけですから難しいことは何もありません。今日からでも実行できます。遅刻癖の改善は時計の数を増やすことから始まるのです。時計の数を増やして時間を意識する機会を増やす。遅刻癖を直す30の方法。その15、早めの時間を思い込めば早めの行動を促せる。遅刻癖のある人は行動が遅いという特徴があります。なかなか重い腰が上がらずのんびり行動するのが癖になっています。そのため行動全体が後ろ倒しになりがちです。まだ大丈夫、まだ時間がある、もう少し様子を見てから、あれこれ言い訳をしながらずるずる行動が遅くなっていく。こういう言い訳を考えることだけは天才的です。 そして気づけばすっかり余裕がなくなっていて時間ギリギリの行動になっているのです。遅刻癖を直すには行動が遅いという癖を改めることが必要です。ではどうすれば行動が遅い癖を直せるのか。そこで役立つのが早めの時間を思い込むという方法です。上手に自分を騙すと言い換えてもいいでしょう。わざと早めの時間を思い込むことで行動の前倒しを促すことができます。例えば会社の始業時間が9時なら8時30分と思うようにします。集合時間が15時なら14時30分と思うようにします。デートの待ち合わせが12時なら11時30分と思うようにします。早めの時間を思い込めば行動の遅い人でも自然と早めの行動ができるようになり遅刻の防止に役立ちます。気持ちの問題ではありますが人によっては一定の効果を発揮するでしょう。思い込むのが苦手なら紙に書く。思い込むには頭の切り替えが必要なので難しいことがあります。思い込みたくても思い込めない、なかなかうまく思い込むことができないときは紙に書いてください。紙に書けば目に見えるため思い込みやすくなります。頭が混乱しそうなら本来の時間と早めの時間の両方を書いてみるのもいいでしょう。本来の時間の方には二重線を引いておけば頭の整理がしやすくなるはずです。早めの時間を思い込んで早めの行動を促す。思い込むのが苦手なら紙に書く。遅刻癖を直す30の方法。その16。時計を早めておけば自然と早めの行動を促せる。遅刻癖を直すには余裕を持った行動の癖をつけることが大切です。5分前行動や10分前行動など早めに行動すれば多少の遅延が発生しても間に合います。ところが頭では早めに行動した方がいいと分かっていても思うようにいかないことがあります。癖はなかなかすぐ簡単に変わるものではありません。完全に癖を変えるには少し時間がかかります。体が覚えていることもあれば古い記憶が残っていることもあるでしょう。新しい癖を身につけるには最低でも3週間は必要と言われています。遅刻癖が長ければ長いほど直すのに時間がかかるもの。意識しているときはできてもちょっと油断すると再び遅刻癖に戻ってしまいます。そんなときに役立つ方法があります。時計を早めてしまいましょう。わざとタイムラグを作ることでその時間だと思い込むことができ上手に自分を騙せます。例えば時計を5分進めておけば自然と5分前行動ができるようになります。時計を見たとき直感的にもうこんな時間と思えます。いい意味で時間を誤認識できるため早めの行動を促せます。遅刻癖がひどいなら10分や15分に早めておくのも悪くありません。もちろん時間を進めすぎると日常生活に支障が出るため現実的な範囲にとどめておくのがいいでしょう。正しい現在時刻が分かりにくくなるデメリットはあるものの、この方法が合っている人もいるでしょう。慣れてしまうと意味がなくなる。時間を早める方法は即効性があるものの完璧ではありません。時計を早めていることに慣れてしまうと、この方法も意味がなくなります。人は慣れる生き物です。この時計は進んでいるから遅れても大丈夫と油断するようになります。最初はスムーズであっても、時計が進んでいることに慣れていくにつれて再び遅刻癖に戻ってしまう可能性があります。保険的な方法ではありますが、取り急ぎ遅刻癖を直したいときには有効です。あくまで遅刻癖を直すまでの一時的な方法として活用するのがいいでしょう。公共性の高い時計は控えておく。時計を早めるなら注意しておきたいポイントがあります。時計を早めるのが有効とはいえ、公共性の高い時計は控えておくのがマナーです。教室の壁時計や教室の置き時計など不特定多数の人が見る時計をいじると周囲の迷惑になります。来客が時計を見ると時間を厳守しているにもかかわらず遅刻をしてしまったと誤解するでしょう。時計を早めるなら腕時計や携帯電話の時計などプライベートな範囲に留めておくのがいいでしょう。日常生活に支障が出ない範囲で物理的に時計を早めておく。遅刻癖を直す30の方法。その17。スヌーズ機能は遅刻癖のある人にとって必須の機能。アラームが鳴って目が覚めても安心とは限りません。アラームが鳴って一度起きたにもかかわらず二度寝をしてしまい遅刻してしまった。そんな失敗経験がある人も多いのではないでしょうか。特に目覚め方が中途半端の時は二度寝が起こりやすい。目覚めかけの状態から再び睡眠の世界に戻ってしまうことがあります。遅刻癖のある人は二度寝をする頻度も多いでしょう。二度寝ほど心地いいものはありません。覚醒と睡眠の中間は妙な心地よさがあります。ふわふわ浮いているような感覚があって気持ちいい。あと3分だけ寝たいと思っていると30分経っています。驚くべきことにアラームが鳴っても無意識のうちに止めてしまう人もいます。アラームに慣れきってしまうと勝手に体が動くようになり反射的にアラームを止めてしまいます。なかなか1回のアラームで起きることができず苦労している人も多いのではないでしょうか。こうした状況の時役立つアラームの機能があります。スヌーズ機能です。スヌーズ機能とは一度アラームを止めてもしばらくして再び鳴り出す機能のことを言います。つまり2度寝を防ぐ機能です。 二度寝をすることがあってもスヌーズ機能があればきちんと目覚めるまで繰り返しアラームが鳴ってくれます。もちろんスヌーズ機能があっても完全に二度寝を防げるわけではありませんが、少なくとも保険にはなるでしょう。スヌーズ機能を活用すれば遅刻癖を直すのに役立ちます。携帯電話やスマートフォンならスヌーズ機能は標準搭載されているはずです。アラームをセットする際はスヌーズ機能をオンにしておきましょう。寝室の目覚まし時計にスヌーズ機能がないならスヌーズ機能のある目覚まし時計に買い替えてみてはいかがでしょうか。少し出費はありますが、遅刻癖を直す費用と思えば安いものです。スヌーズ機能をオンにしたらスヌーズ機能の動作確認もしておきましょう。遅刻は信用問題に関わるため入念な対策をしておくのがいいでしょう。私たちは現在便利なツールのある社会で生きています。素晴らしい文明の利器があるなら活用しない手はありません。ツールに頼るのに申し訳ないと思う必要はありません。精神論だけで遅刻癖は治りません。頼れるものは素直に頼るのが賢明です。スヌーズ機能は遅刻癖のある人にとって必須の機能です。アラームをセットする際はスヌーズ機能をオンにしておく。遅刻癖を直す30の方法。その18。遅刻のペナルティを作って時間を守る意識を高めよう。遅刻癖を直すためにペナルティを作るのも一つの方法です。遅刻癖のある人は遅刻に対する緊張感が足りません。遅刻をしても謝ればいいと安易に考えています。緊張感がなければ時間に対してルーズになるのも仕方ありません。そこで上手に緊張感を作る工夫があります。遅刻をした時のペナルティを作りましょう。本来はペナルティがなくても遅刻癖を直せればいいですが、人によってはペナルティ方式が効果的です。わざわざペナルティを作るなんてバカバカしいと思う人もいるでしょう。確かに自分でペナルティを作ると自分で自分の首を絞めることになります。ナンセンスに感じる人もいるでしょう。苦労やストレスを増やすだけで嫌がる人も多いのではないでしょうか。しかし自分に甘いばかりではなかなか遅刻癖は直せません。ペナルティがあると適度な緊張感が生まれ時間厳守の意識が高まります。本気で遅刻癖を直したいならペナルティを作ってみる価値はあります。例えば学校に遅刻したら朝のゴミ掃除を担当するというペナルティがあります。面倒な仕事が増えると分かれば遅刻に注意する気持ちが強くなり余裕を持った行動をしようと思うでしょう。会社の就業時間に遅刻したら給与から一定額を差し引くというペナルティもありでしょう。少し厳しく感じるかもしれませんが、自己管理能力を高めるなら一定の効果があるでしょう。デートに遅刻したらフルコースの食事をおごるというペナルティはいかがでしょうか。フルコースの食事というペナルティならデートを豊かにするアイデアにもなるでしょう。友人との待ち合わせに遅刻したら人数分の食事をおごるというペナルティも悪くないでしょう。待たせる人が多ければ多いほどペナルティも大きくなるので時間厳守の意識が高まるはずです。ペナルティの決め方にルールはありませんが、生ぬるいペナルティでは意味がありません。緊張感を保つためにもある程度厳しいものがいいでしょう。経済的なダメージが伴うペナルティなら間違いなく本気になれます。特に大切なのは自分でペナルティを作るという点です。人に強制されると消極的になりますが、自分で作ったペナルティなら積極的になれるでしょう。自分の意思と決断によるペナルティだからこそ、厳しい内容も心よく受け入れることができます。ペナルティを作ったら事前に公言しておくといいでしょう。監視の目が強くなることでますます時間厳守の意識が高まります。ペナルティの厳しさがあなたの遅刻癖を改善するのです。遅刻をした時のペナルティを作って時間を守る意識を高めておく。遅刻癖を直す30の方法。その19。一人待ち合わせで遅刻癖を直す練習をしよう。遅刻癖を直すなら遅刻をしない練習をしましょう。誰かと待ち合わせをするのではありません。自分と待ち合わせをしましょう。名付けて一人待ち合わせです。聞き慣れない言葉かもしれませんが、一人待ち合わせの方法は簡単です。一人でできる予定を立てて時間厳守で行動するだけです。例えば15時に喫茶店に行くという約束を自分と取り交わし、時間厳守で向かいます。約束は約束です。誰かと待ち合わせるわけではありませんが、自分と約束しています。遅刻しても誰かに迷惑をかけることはないので安心です。18時にスーパーマーケットに行くというルールを決めて忠実に実行するのもいいでしょう。買い物なら日々の生活で行う家事なので練習回数を増やせます。半額になる時間が18時なら節約のために頑張れます。時間に遅れたら半額商品を買い逃すというペナルティがつくので適度な緊張感も生まれるでしょう。映画館に行く機会を利用するのも有効です。上映時間が12時なら上演開始前の到着を心がけます。見たい映画のためなら必死になって頑張れるでしょう。映画館に行くためには歩いたり電車に乗ったりするので遅刻癖を直す練習の機会になります。遅れたとしても映画の冒頭を見逃すというペナルティがつくので適度な緊張感も生まれます。一人待ち合わせは都合がいい時にできるので便利です。時間が空いた時に取り組むのもよし。日々の生活習慣に取り込めば毎日がトレーニングになるので遅刻癖も早く治るでしょう。一人待ち合わせで遅刻癖を直す練習をする。 遅刻癖を直す30の方法。その20。遅刻した人を反面、教師にすれば遅刻をされた経験も無駄にならない。あなたは遅刻をされた経験がありますか？おそらく遅刻をされたことがない人は一人もいないでしょう。誰でも一度は遅刻をされた経験があるはずです。たっぷり余裕を持ってきたのに相手は大幅な遅刻。謝ってくれない。それどころか言い訳ばかりされてしまった。そんな経験があると誰でもムッとするでしょう。わずかな遅刻なら平気であっても30分や1時間も遅刻されるとやはり不快な気持ちも強くなります。遅刻されると自分を軽視されたように感じ不快感を覚えるのではないでしょうか。遅刻をするなんて失礼だな。こんなに待たされた。イライラするな。なんてひどい人なのだろう。時間を厳守してほしい。遅刻をされた腹が立った時が大切です。その怒りを相手に自分の遅刻癖に役立ててください。自分が不快を感じるということは自分が遅刻したらそれくらい相手を不快にさせてしまうということです。遅刻をされて嬉しい人は一人もいません。遅刻とは相手の時間を奪う行為。相手を不快にさせてしまいます。当然のことですが、遅刻をされたから自分も遅刻で仕返しをするといったことはないように注意してください。遅刻されたからといって自分も遅刻で仕返すと、ますます遅刻癖がエスカレートして悪循環になります。あくまで悪い見本なので真似をしても悪影響しかありません。ではどうするか。他人の遅刻で不快になったら自分の遅刻癖を直すモチベーションに変えましょう。つまり遅刻した人を反面教師にするということです。遅刻した人を恨むのではなく反面教師にしましょう。悪い見本として反省や戒めの材料とすれば遅刻された経験も役立ちます。遅刻をされるとこれほど不快な気持ちになるのか。本当に迷惑。自分はこうならないように注意しよう。そういう考え方ができれば遅刻癖を直すモチベーションが高くなるでしょう。遅刻をされたことは残念ですが反面教師としては役立ちます。遅刻をされて不快や不満を感じたらその感情を自分の遅刻癖の改善に生かしてください。自分はこうなりたくないという考え方ができればモチベーションに変えましょう。遅刻されたことに腹を立てることで自分の遅刻癖を直すきっかけにしましょう。遅刻した人を反面教師にすれば遅刻をされた経験も無駄にならないのです。遅刻した人を反面教師にして自分の遅刻癖の改善に生かす。遅刻癖を直す30の方法。その21。移動時間だけでは不十分。出かけるまでの準備時間も考慮しておこう。時間通りに到着するにはまず移動時間を考えます。知っている場所なら大まかな移動時間を予想できるでしょう。知らない場所だとしても時刻表や路線検索を使えば移動時間を確認できます。移動に30分かかると分かれば約束時間から移動時間分を逆算して出発すればいいと思います。余裕を持って出発すれば十分間に合うはずですが、ここで遅刻癖のある人によくある盲点があります。遅刻癖のある人は移動時間は考える一方、準備時間を考えていないことが多い。出発前には準備が必要です。資料を整理したり荷物をまとめたり身だしなみを整えたりするでしょう。女性ならメイクの時間があるでしょう。出かける前の準備時間を考慮していないと出発前にバタバタ慌てることになります。すぐ準備できると思ってもいざ準備を始めると意外と手間暇がかかることもあるでしょう。そして遅刻してしまうのです。余裕を持って到着するためには移動時間だけでなく準備時間も考慮しておく必要があります。準備に必要な時間は状況によって変わります。ほとんど時間がかからないこともあれば時間がかかることもあるでしょう。実際のところ移動時間より準備時間の方が厄介です。移動時間は時刻表や路線検索を使えば正確な時間を確認できますが、準備時間はそういきません。勘と経験を頼りに予想するしかありません。準備にかかる時間は実際にやってみないとわからないところがあります。準備時間は大まかな予想しかできないため、十分余裕を持って見積もっておく必要があります。例えば移動に30分、準備に30分かかるなら余裕を持って1時間半前から動き始めた方がいいでしょう。少し早すぎるように感じたとしても、実際はちょうど良いことがあります。あなたの行動には移動時間だけでなく準備時間も考慮されているでしょうか。頭の中に移動時間プラス準備時間という計算式を入れておきましょう。移動時間と準備時間の両方を考慮してこそ時間厳守を実現できます。移動時間だけでなく出かけるまでの準備時間も考慮しておく。遅刻癖を直す30の方法。その22。当日に準備をするのではない、前日までに準備を済ませよう。遅刻癖を直すなら準備のタイミングが大切です。仕事の準備、旅行の準備、デートの準備、あなたはどのタイミングで準備をしますか？自分の行動パターンを振り返ってみてください。もし当日に準備しているなら注意が必要です。当日に準備するとバタバタ慌ててしまう可能性があるからです。もちろん一瞬で終わる準備なら当日でもいいのです。身分証だけ、ノートだけ、筆記用具だけといった軽微な準備ならまだ当日でもいいでしょう。しかし一定の準備が必要なら当日に準備するのは不安があります。 目的地までの移動時間は路線検索で正確に時間を確認できますが、準備時間は曖昧です。すぐ終わりそうな準備であっても意外と手間暇がかかってしまうことがあるでしょう。勘と経験が頼りになるため意外と時間がかかることが少なくありません。準備時間は大まかな予想しかできないため十分余裕を持って見積もっておく必要があります。そもそも当日では間に合わない準備もあるはずです。当日に準備していると当日では間に合わないものが見つかってパニックになることもあるでしょう。遅刻癖のある人は当日に準備を行う傾向が目立ちます。ではどうすればいいのか。遅刻癖を直したいなら行動習慣を改めましょう。当日に準備をするのではありません。前日までに準備を済ませるのです。例えば旅行です。当日に準備を始めるのではなく前日までに準備を済ませておきましょう。現金、パスポート、衣類、洗面用具、化粧道具、スーツケース、日程表。前日までに準備を済ませておけば、当日はスーツケースを引っ張るだけで済みます。仕事で取引先に行くときも、要領は同じです。スーツ、ネクタイ、カバン、筆記用具、資料一式。前日までに準備を済ませておけば、当日は仕事に集中しやすくなるでしょう。注意したいのは衣類です。着替えるだけだから、準備は不要、と思うかもしれませんが、油断は禁物です。着替えるだけとはいえ、何を着るかだけでも決めておく方がいいでしょう。デート当日、どんな服を着ていこうかと鏡の前で迷ってしまい、遅刻しそうになった経験はないでしょうか。当日に着ていく服を考えると、鏡の前でファッションショーをすることになり、意外と時間を取られることがあります。この服を着ていくと決めておくだけでも安心感が違います。できる準備は前日までに全て済ませておきましょう。当日は準備した荷物を持参するだけでいいので、スムーズに出発できます。そこまで慎重にならなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、その油断こそ遅刻癖の原因です。とにかく余裕が大切です。油断は禁物。自分を過信しすぎないこと。できるだけ普段から心がけ、当たり前の行動習慣にしておきましょう。準備は当日にするのではなく、前日までに済ませるのが正解です。準備は当日ではなく、前日のうちに済ませておく。遅刻癖を直す30の方法。その23。時間を守れた記録をつけると遅刻癖が治る。遅刻癖の改善に記録をつけることが有効です。ズバリ時間を守れた記録です。記録をつけると結果が目に見える状態になります。仕事、勉強、スポーツではモチベーションの維持に記録をつける方法が定番ですが、遅刻癖の改善にも応用できます。記録をつけるたびに今日も時間を守れたとささやかな喜びを感じることができるでしょう。自分の努力を実感しやすくなるため、遅刻癖を直すモチベーションを維持しやすくなります。わざわざ記録をつけるほどでもない。そう思う人もいるかもしれませんが、軽視はよくありません。時間を守るのは当たり前とはいえ、遅刻癖のある人にとっては時間を守ることも一つの結果です。大げさに思えるかもしれませんが、時間を守れたことを努力の結果とみなしてください。本気で遅刻癖を直したいなら、謙虚であることが必要です。何より日々の積み重ねが大切です。記録なんて意味がないとバカにせず、謙虚な気持ちでコツコツ記録をつけていきましょう。記録の付け方は自由ですが、単純な記号による記録で十分。時間を守れた時はシンプルに丸印をつけるだけで構いません。記録をつけるとはいえ一瞬でできる作業でしょう。例えばカレンダーです。遅刻をせずきちんと時間を守れたら丸印をつけます。丸印をつけるたびに達成感が得られるでしょう。丸印が並んでいくことに快感を覚えるようになれば、今後も時間厳守を心がけようとやる気が起こります。日記の習慣があるなら記載枠の隅に記録するといいでしょう。日記とは自分の生きた証を残す行為。立派な記録を残したい気持ちが湧けば時間厳守の意識を保てます。日記を読み返すごとに自分の努力が誇らしくなります。もちろんデジタルデータで記録をつけるのも悪くありません。毎日パソコンを使うならデジタルデータの方が適している人もいるでしょう。デジタルデータなら場所を取らず保存もコピーも簡単です。最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れてくれば楽しくなってくるでしょう。今日も時間を守れたと自分を褒めながら記録をつけていけば、ますます達成感が得られます。一旦慣れてしまえば、記録をつけない方が落ち着かなくなるでしょう。良い記録を残したいから頑張りたいと思え、脳の報酬系に働きかけることができます。小さな習慣ですが大きな変化をもたらします。遅刻しないのが当たり前という意識になるまでコツコツ続けていきましょう。だんだん生活リズムが整っていきます。記録をつけるのが当たり前になる頃には遅刻癖も治っているはずです。時間を守れた記録をつける。遅刻癖を直す30の方法。その24。暇つぶし用のアイテムを準備しておけば早く着いても安心。遅刻癖を直すには余裕を持って向かう習慣が大切です。時間ギリギリの到着を目指すと、途中で何かトラブルが発生したとき遅刻してしまいます。交通機関が乱れることもあれば、体調が悪くなることもあるでしょう。万一を考慮して早めに出発することで遅刻を防げます。 しかし、早めに向かった方がいいと分かっても、ぼーっと待つのが億劫で気が進まない時もあるでしょう。無駄な時間を過ごしているような気分になる。短いはずの待ち時間も長く感じてしまいます。待たされている時間が長くなるにつれて、だんだんイライラしてきます。特にせっかちの人にとっては、ぼーっとした待ち時間が苦痛に感じるはずです。そんな時は、暇つぶし用のアイテムを準備しておけば解決です。暇つぶし用のアイテムを準備しておけば、待ち時間を有意義に使えます。むしろ、待ち時間を歓迎できるでしょう。たとえ、待ち時間が長くても、上手に時間を潰せるようになるので、待ち時間が長くなっても安心です。例えば、本です。本をカバンに入れておけば、バスや電車の移動時間だけでなく、待ち時間も暇を潰せます。小さなカバンなら、小さめの本を選ぶといいでしょう。手のひらサイズの本なら、軽くてコンパクトなので、小さなカバンに入れることができるでしょう。本の一冊準備しておくだけでも、安心感は全く違います。紙の本は重さがあって苦手なら電子書籍はいかがでしょうか。電子書籍なら端末に何冊分インストールしても重さは変わりません。待ち時間を共用の時間に変えることができます。音楽を聴くのもいいアイデアです。あらかじめ手持ちの音楽プレイヤーに聴きたい音楽を入れておきます。デートの時、待ち合わせ場所で待っている時に音楽を聴けば上手にテンションを上げることができるでしょう。好きな曲なら時間が経つのも早く感じるはずです。天候が悪くても明るくて爽やかな音楽を聴けば心を晴れやかにできます。暇つぶし用のアイテムがあると分かれば余裕を持った行動に抵抗がなくなります。ニコニコしながら相手を出迎えることができるでしょう。たとえ相手が遅刻しても時間を有意義に使っているのでイライラすることもなくなります。暇つぶし用のアイテムを準備しておけば早く着いても安心なのです。早く着いた時のために暇つぶし用のアイテムを準備しておく。遅刻癖を直す30の方法。その25。遅刻癖の原因は自分の中にあるとは限らない。自分の外にあるかもしれない。遅刻の原因は自分の中にあると思われがちです。考え方や行動パターンに甘いところがあると遅刻癖になります。しかし遅刻癖とはいえ自分の中にあるとは限りません。遅刻癖は自分の外にあるのかもしれません。職場の人間関係。職場の人間関係で問題を抱えていないでしょうか。いじめ、パワハラ、セクハラ。職場の人間関係に問題があるなら、体が拒否反応を示します。職場に行きたくないという気持ちになるのも当然のこと。職場に抵抗感があると自然と時間にルーズになり、結果として遅刻につながるケースがあります。遅刻癖の原因が自分の外にあるなら、その問題を解決するのが先決です。職場でいじめがあるなら上司と相談して解決を促してもらいます。直属の上司に相談するのが難しいなら、さらに上の上司や人事課に相談を持ちかけたりするのも一つの方法です。自分に合っていない仕事。自分に合っていない仕事が関係していることもあるでしょう。適性のない仕事、能力不足の仕事、そもそも好きではない仕事、この仕事は自分に向いていないと違和感に苦しめばストレスを感じます。職場に向かうモチベーションが下がり、だんだん遅刻癖になってしまいます。仕事が合わないなら上司と相談して仕事を変えてもらったり、移動を申し出たりする方法があるでしょう。職種自体が合っていないなら転職も選択肢の一つに入れて検討する必要があるでしょう。プライベートの問題。プライベートの問題が遅刻癖に関係していることもあります。友人との不和、親子関係のもつれ、恋人とのマンネリ化、プライベートで問題を抱えていれば気力を奪われます。何もしたくないという気持ちになって無気力になると行動力も鈍くなる。プライベートな問題で頭がいっぱいになると余裕が失われ遅刻癖に発展することがあります。プライベートな問題はそのままにせず、きちんと解決に向けてアクションを起こすことが大切です。上記はあくまで一例です。上記以外にも何らかの外的要因が関係していることがあります。遅刻癖が自分の中ではなく外にあるのではないか振り返ってみてください。心当たりがあればきちんと問題解決に取り組みましょう。自分の外にある原因が解消されればストレスもなくなって心が軽くなります。結果として遅刻癖の改善につながります。遅刻癖が自分の外にあるのではないか振り返ってみる。遅刻癖を直す30の方法。その26。無理なスケジュールは遅刻のもと。遅刻癖を直すならスケジュールを立てる段階が大切です。遅刻癖のある人は無理なスケジュールを立てる傾向があります。例えば分単位の段取り、余裕のない移動時間です。無理なスケジュールは遅刻してくださいと言っているようなもの。スケジュールを立てる段階で遅刻の可能性が高い状態です。いくら余裕を持って行動したくても、そもそもスケジュールに無理があるなら余裕を作るのは難しいでしょう。無理なスケジュールを立てれば余裕がなくなり遅刻になるのも当然です。無理なスケジュールは遅刻のもとなのです。スケジュールを立てるなら現実的な範囲を心がけましょう。仕事のスケジュール、旅行のスケジュール、遊びに行くスケジュール、 欲張ってタスクを増やすのは要注意。余裕のあるスケジュールだからこそ余裕を持った行動ができるようになります。仕事では余裕のあるスケジュールを心がけましょう。たくさんタスクを詰め込みたくても無理なスケジュールは破綻のもとです。一日にたくさんアポイントを入れたり、複数の仕事を掛け持ちしたりするとオーバーワークが発生します。ミスや失敗が増え、上司や取引先に迷惑をかけてしまうかもしれません。時間を切り詰めなければいけないなら、そもそも仕事を減らしてみるといいでしょう。時には妥協も必要です。タスクを減らした方が余裕が生まれるだけでなく、仕事の質も向上するでしょう。一つずつ丁寧に仕事をこなすことで素晴らしい成果を上げることができます。旅行のスケジュールも余裕が大切です。得を増やそう、損を減らそうという気持ちがあるのはいいですが、欲張りすぎると無理なスケジュールになりがちです。ギリギリのスケジュールよりゆとりのあるスケジュールの方が、それぞれの観光地を落ち着いて見て回れます。時間に余裕があるからこそ世界の美しさが見えてくる。感動する余裕も生まれます。少し損をしてもいいので、余裕のあるスケジュールにした方が旅行の質が高まります。遊びに出かけるスケジュールも余裕が大切です。余裕があれば慌てずにのんびりした時間を過ごせます。ちょっとした寄り道を楽しむこともできるでしょう。思い出深い時間を過ごせるでしょう。スケジュールに余裕を作ることも自己管理の一つです。少し厳しいかなと思ったらスケジュールを見直して余裕を作ってください。余裕のあるスケジュールだからこそ遅刻を減らすことができるのです。無理なスケジュールを立てず余裕のあるスケジュールを立てる。遅刻癖を直す30の方法。その27。遅刻癖が自然に治ったという言葉を鵜呑みにしない。大学に入ったら自然に遅刻癖が治った。新しいバイトを始めたら自然に遅刻癖が治った。就職して社会人になったら自然に遅刻癖が治った。時々自然に遅刻癖が治ったという話を耳にします。確かに人生の区切りで自然に遅刻癖が治ったという報告が多数存在します。特に新しいステージを始めた際、自然に遅刻癖が治るケースが多いようです。いつの間にか治った、気づいたら治っていたという人も少なくありません。さて、自然に遅刻癖が治った話を聞けばどう感じるでしょうか。苦労も努力もないように感じるでしょう。あっさり簡単に治った印象を受けるでしょう。羨ましく感じることもあるかもしれません。自然に遅刻癖が治った人がいるなら自分もそうなるかもしれない。遅刻癖を放っておこう。安易に考えそうになりますが、ここが要注意です。自然に遅刻癖が治ったという言葉を鵜呑みにしてはいけません。自然に遅刻癖が治ったと聞けば何も努力しないで治ったというふうに聞こえますが、誤解です。本人は自然に治ったと思っていますが、実は気づかないうちに努力をしています。新しいステージが始まった時の様子をイメージしてみてください。新しいステージが始まると気持ちが引き締まります。しっかり気合を入れて頑張ろう。とやる気を出すでしょう。最初が肝心だからミスや失敗がないよう十分注意しようと自分に厳しくなります。身も心も引き締まると時間にもシビアになる。結果として遅刻癖が治りました。つまり自然に遅刻癖が治ったという人は自覚がないだけで、実際はきちんと遅刻癖を治す努力をしているのです。自然に遅刻癖が治ったという言葉を鵜呑みにしないことです。努力をしていないように聞こえるだけで、実際はきちんと遅刻癖を治す努力をしています。遅刻癖を治すならやはり努力が欠かせません。考え方や行動習慣を変える必要があり、苦労やストレスを伴うこともありますが、慣れてくるにつれて普通になります。すぐ治るとは限りませんが、毎日続けていけば少しずつ治っていきます。きちんと努力をするからこそ遅刻癖が治るのです。自然に遅刻癖が治ったという言葉を鵜呑みにしない。遅刻癖を治す30の方法。その28。いっそのこと職場の近くに引っ越してみる。遅刻を減らす取り組みとして大胆な方法があります。それは職場の近くに引っ越すという方法です。もちろん職場の近くに引っ越したところで時間にルーズなままでは無意味です。職場が近くなると安心して油断しやすくなり、かえって遅刻が増える可能性もゼロではありません。自己管理が改善されないなら、引っ越しをしたところで相変わらず遅刻することになります。しかし、遠すぎる職場が遅刻に影響しているなら、引っ越しを検討する価値はあるでしょう。職場が遠いと通勤に時間がかかります。どこでもドアはありません。物理的な距離はどうしようもありません。片道1時間なら往復2時間。片道1時間30分なら往復3時間。映画を一本見ることができる時間であり、これが毎日続くのは大変です。通勤そのものが一つの重労働と言っていいでしょう。通勤時間が長いと体力が削られ、ストレスも溜まります。職場までの距離が遠くなるにつれて、交通機関の乱れの影響を受けやすくなるでしょう。職場が遠くて通勤に時間がかかると、睡眠時間も削られるため、遅刻の原因になっていることがあるのです。職場までの距離が遅刻に影響しているなら、引っ越しを検討してみてください。通勤時間が短くなれば、遅刻が減るだけでなく、通勤のストレスも減って一石二鳥です。 引っ越すことで家賃が安くなれば節約にもつながり、お金も貯まりやすくなるでしょう。敷金、礼金、仲介手数料が負担であれば、敷金、礼金、仲介手数料のない物件を探せばいいことです。無理に引っ越す必要はありませんが、たまたま近いうちに引っ越す予定があるなら悪くない選択肢のはずです。遅刻の改善、節約の向上、睡眠不足の解消、ストレスの解消、という複数の悩みを一度に解決できる可能性があります。住む環境が変われば素敵な出会いも待っているでしょう。新しい街に移り住むことは新しい人生を始めることと同じです。便利な環境に住めば生活も向上します。長時間の通勤が遅刻に影響しているなら選択肢の一つとして引っ越しを検討してみてください。費用、時間、労力がかかるため大変なことではありますが、一回頑張るだけで済むこと。最初からありえないと決めつけず、大きな心を持って考えてみる価値はあるでしょう。物理的な距離が近くなるだけであっさり遅刻癖が治るかもしれません。長時間の通勤が遅刻に影響しているなら、いっそのこと職場の近くに引っ越す。遅刻癖を直す30の方法。その29。遅刻癖に異常が見られるなら ADHD の可能性を疑ってみる。一般的な遅刻癖は本人の努力によって改善が可能です。遅刻癖とはいえ癖の一つです。性格の問題ではなく癖の問題です。考え方や行動パターンを変えていけば、少しずつ遅刻癖を直していくことが可能です。ところが、どんなに意識しても遅刻癖が治らない場合があります。あまりに遅刻癖がひどすぎる。何をやっても改善が見られない。もはや病的な状態に近い。遅刻癖に異常が見られるなら、障害の可能性を疑ってみてください。ある障害が原因で遅刻癖が引き起こされている可能性があります。その障害とは ADHD 注意欠陥多動性障害です。ADHD は発達障害の一種です。注意力が散漫になったり、多動性や衝動性が目立ったりするのが主な特徴です。途中で別のことに注意が向いてしまい、結果として時間に遅れてしまいます。自分が ADHD であるか確認するためには、次のチェックリストが役立ちます。簡易的なセルフチェックですが、どれだけ当てはまるのかチェックしてみてください。ADHD のチェックリスト。1、人の話を集中して聞くことができない。2、物忘れが多く、物をなくしてしまうことも多い。3、物事を順序立てて行うのが困難。4、仕事で不注意によるミスが異常に多い。5、長時間じっとしているのが苦手で落ち着きがない。6、大切な約束や用事にもかかわらず、うっかり忘れることが多い。7、順番を待つことに強いストレスを感じ、割り込んでしまうことが多い。8、人から話しかけられても気づかないことが多い。9、TPO をわきまえずに話し続けてしまう。10、相手が話し終えるまで待てないことが多い。11、部屋の整理整頓が苦手、もしくはできない。12、小さなことでも癇癪を起こしやすい。当てはまる項目が多くなるにつれて ADHD の可能性が疑われます。上記の項目はあくまで簡易的なセルフチェックなので、詳しい診察は病院の専門医に見てもらいましょう。 ADHD は精神科、心療内科、精神神経科が一般的です。 ADHD の疑いがあるなら一度病院で診察してもらうのもいいでしょう。安易に近所の病院を選ぶのではなく、評判や口コミをきちんと確認した上で選ぶ方がいいでしょう。病院に行くのは抵抗があるなら、自治体による精神保健福祉センターを利用する方法もあります。メンタルヘルス全般を専門に扱うところであり、初期の相談を受け付けています。重度の遅刻癖は一度 ADHD の可能性を疑ってみる。遅刻癖を直す30の方法。その30。いつか遅刻癖を直そうと考えるのではない。今から遅刻癖を直そうと考える。遅刻癖は良くないよね。いつか遅刻癖を直そう。そう思っていませんか？頭では遅刻癖を直した方がいいと分かっていても、すぐ行動に移せないことがあります。遅刻癖のある人は指定時間に遅れるだけでなく、改善行動も遅れがちです。確かに遅刻癖を直すには少なからず手間暇がかかります。遅刻癖を直すには考え方や行動習慣を改める必要があります。余裕を好きになって余裕を持った行動を意識します。前日までの準備を心がけたり、記録をつける習慣を取り入れたりする必要もあります。朝眠くても眠気に打ち勝ち、行動しなければいけません。面倒くさい気持ちが湧いても怠け心に鞭を打つ必要があります。時にはストレスに耐えたり乗り越えたりする必要もあります。遅刻癖を直したくても面倒くさい気持ちが勝るとなかなか行動に移せません。遅刻癖の改善が思うだけで終わる人も多いのではないでしょうか。しかし、いつか遅刻癖を直そうと思っているだけでは何も改善されません。 面倒くさい、大変だな、と思っていると、どんどん後回しにされるばかり。もともと遅刻癖のある人は気持ちに緩みがあります。いつか遅刻癖を直そうと思う時点で気持ちに緩みが生じています。いつか、また、今度、と後回しにしているうちに、どんどん改善が遅れてしまうのです。そのため、遅刻癖を直そうと思っていても、思っているだけで終わってしまうのがオチなのです。いつか遅刻癖を直そう、と考えるのではありません。今から遅刻癖を直そう、と考えましょう。遅刻癖を直す、と決意したら、今から改善に取り掛かりましょう。遅刻癖は信用に関わる問題です。信用を失ってからでは、取り返すのが大変ですから、遅刻癖があるなら、早めに直しておくのが得策です。余計な後回しは一切不要。今が自分を変えるベストタイミングと思うことです。遅刻癖を直すと決めたら今から改善に取り掛かりましょう。良いことはためらわず今すぐ始めるのが正解です。いつか遅刻癖を直そうではなく今から遅刻癖を直そうと考える。遅刻癖を直す30の方法。まとめ。その1。遅刻癖を直す。その2。遅刻癖は性格の問題ではなく癖の問題と考える。その3。余裕を好きになる。その4。遅刻の悪影響について真剣に考えてみる。その5。時間を割いてくれる相手に対して感謝の気持ちを持つ。その6。時間が関係していることは全て重要と考える。その7。遅刻をした時恥を感じてきちんと反省する。その8。ギリギリに到着するのが良いではなく余裕を持って到着するのが良いと考えよう。その9。初めて行く場所は30分前の到着を基本とする。方向音痴なら40分前や50分前の到着も検討する。その10。悪天候の時は普段より早めに出発するルールを作っておく。その11。早めの就寝時間を心がけ、十分な睡眠時間を心がける。その12。スムーズに移動できるではなく何かあるかもしれないと考えて行動する。その13。腕時計を身につける。その14。時計の数を増やして時間を意識する機会を増やす。その15。早めの時間を思い込んで早めの行動を促す。思い込むのが苦手なら紙に書く。その16。日常生活に支障が出ない範囲で物理的に時計を早めておく。その17。アラームをセットする際はスムーズ機能をオンにしておく。その18。遅刻をした時のペナルティを作って時間を守る意識を高めておく。その19。一人待ち合わせで遅刻癖を直す練習をする。その20。遅刻した人を反面教師にして自分の遅刻癖の改善に生かす。その21。移動時間だけでなく出かけるまでの準備時間も考慮しておく。その22。準備は当日ではなく前日のうちに済ませておく。その23。時間を守れた記録をつける。その24。早く着いた時のために暇つぶし用のアイテムを準備しておく。その25。遅刻癖が自分の外にあるのではないか振り返ってみる。その26。無理なスケジュールを立てず余裕のあるスケジュールを立てる。その27。自然に遅刻癖が治ったという言葉を鵜呑みにしない。その28。長時間の通勤が遅刻に影響しているならいっそのこと職場の近くに引っ越す。その29。重度の遅刻癖は一度 ADHD の可能性を疑ってみる。その30。いつか遅刻癖を直そうではなく今から遅刻癖を直そうと考える。